第2回電動旅行の様子を今私たちは読んでいますけれども、覚えていますでしょうか。精霊に導かれアジアではなくヨーロッパに海を渡って向かったパウロ、シラス、テモテです。まずはピリピ、そしてテサロニケ、そしてベニアという町に行きますが、まあ行くところ行くところ、そこに住むユダヤ人たちの反対とそれに伴う騒ぎに遭い、パウロはその騒動を逃れるために、まあ、ベリアから一気南のアテネの方までやってきました。そして先週はこのアテネでの伝道の様子を私たちは読みました。まあ、アテネの人たちは、まあ、哲学の街でもありますから、とても探求熱心で、しかも信仰熱心で、新しい教えに興味を持ち、パウロの教えにも耳を傾けますけれども、ある程度話を聞いたら、あるものは笑い、あざ笑い、そしてあるものはまた後で聞こうと、あまり関心を抱くには至らなかった、そんな様子が17章には書かれていました。そんなパウロは今度アテネから、次は、まあ、これも書簡の中に出てきます一つの町、コリントへと向かいます。コリント人への手紙のコリントです。まあ、アテネから西に向かったところにある町ですが、この地図をねちょっとクローズアップをしますと、ちょっと画像が悪いんですけれども、地理的にね面白いんですね。コリントって海が左右から海によって、近づくことができ、また南北を見ても陸続きになっているんですね。このように地理的に、面白いところはやはり貿易が栄えるわけです。多くの人々が行き来する要の町となるわけで、まあ、必然的に発展するわけですね。でも発展すると豊かになりますけども、その歪みとして町は風紀的にも道徳的にも非常に乱れており、まあ、その乱れた様子はコリント人への手紙を読むとパウルも取り上げていますが、その影響は教会の中にも及んでくるほど道徳的に乱れた町というのがコリントだったんです。まあコリントか、欧米かじゃないですよ、コリントかってこういう言葉があるようで、まあコリント化してるね、とあなたの町はちょっとコリント化してるねというと、それは、不名誉な代名詞として、この町は風紀道徳が乱れてきちゃったねという時のためにコリント化してるねと言われるほど、コリントは、悪名高い町だったようです。まあ言うならば、このアテネ、ちょっとね距離的には近いんですけども、アテネはむしろ探求心が強く、本当に知的にも文化的にも宗教的にもレベルの高い町でありましたが、コリントはそれとは正反対の、そのような町であったわけなんです。そんなコリントに到着したパウロが、まずは一組の夫婦に出会います。それが2節、ポントス生まれのアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。まあイタリアから移住してきていたアキラとプリスキラさんというご夫妻に出会うわけです。同業者であった。まあ同業者といえばパウロはまさに宣教師が仕事かと思いますが、パウロがキリストと出会う前はユダヤ教のラビ、教師であったということは皆さん覚えていらっしゃるかと思いますが、なんとね、その当時のユダヤ教の教師たちは、教師という仕事の他に、自分の生活を支える職業をそれぞれ持っていたようで、で、パウロはその働きが天幕作りという、まあ、パウロも職人さんだったんです。ということは私も同業者。ということでちょっと嬉しいんです。まあイエス様も大工ですから職人がね結構ね多いんですけれども、まあ今はねこういうパウロの天幕を作っていながら 天幕を作りながら伝道していたということを例えて、宣教師や牧師や伝道師の働きをしているけれども、自分の生活は自分の職業を持って支えている人たちのことをテントメーカーっていうんですね。というのはこの天幕作り、パウロの姿から呼んでいるわけなんですが、まあ、なぜこんな天幕作りをこのコリントでしていたかというと、11節にはパウロは1年と何ヶ月 ?6 ヶ月滞在していたということで、まあ、コリントという町に腰を据えて長く滞在するためにこのような天幕作りをしながら伝道していたということなんです。そしてそんなアキラさんとプリスキラさんに出会ったパウロですが、その後ベレアでパウロだけをねアテネに送り出したシラスとテモテもこのコリントでパウロに合流してます。5節、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人に証しした。しかし彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払って言った。あなた方の血はあなた方の頭上に振りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。ピリピ、テサロニケ、ベレアに続き、またこのコリントでもそこに住むユダヤ人たちの反抗に遭うわけです。そんなパウロに9節です。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。主、まさにイエス様から幻によってこのように語られるわけです。いいですか、まあ、パウロが、まあ、伝道者、宣教師という私たちはイメージが強いですけれども、パウロが職人であったということは皆さんにとっても意外な一面だったかと思いますが、ここにもう一つパウロの私たちのイメージとはちょっと違う一面が描かれていると思うんです。それはパウロ自身も恐れを抱いていたということなんです。恐れを抱いていたから、恐れないで語り続けなさいとイエス様がパウロに語りかけているわけなんです。どちらかというとパウロは数々の迫害や騒動、反対に会おうともね、そんなものには動じず突き進むような、まあ、猪突猛進というのでしょうか、恐れ知らずの伝道師というイメージが私たちはありますけれども、まあ、それは彼のあくまでも外側の姿であり、実際パウロの心の中を覗いてみると、私たちと意外と同じ、パウロ自身も数々の恐れ、心配、不安と戦っていた人物であったということなんです。このコリントに、到着した時のパウロの様子は、コリント人への手紙でパウロが、素直に伝えている貴重な一文があるんですけども、2章の3節にパウロはこう手紙の中で書いているんです。あなた方のところに行った時には、まさにコリントに行った時には、私は弱く恐れおののいていました。パウロ自身も恐れを感じ、そして心配し、おののいていたということなんです。でも皆さん、落ち着いて考えてみてください。ピリピでは投獄されるわけです。そしてテサロニケでは暴動が起こり、そして次の町ベレアに行けば、テサロニケからわざわざユダヤ人たちがやってきて福音を語っているパウロを妨害するわけです。そしてアテネに行けば、アテネでは誰もパウロの語る、誰もじゃないですけども、多くの人々はパウロの語る福音に耳を傾けることなく嘲笑われ、そしてこのコリントでもまた口汚く罵られるというわけです。まあ、今は SNS での誹謗中傷により多くの方々が傷ついたり大変な思いをしていると 聞きますけれども、まさにパウロは SNS ではなく直接そのような誹謗中傷に行くところ行くところ会いながら、それでも福音を述べ伝えていたわけで、もし私たちがそのような状況にいたら、それでも前進し続ける気力や忍耐、勇気が果たしてあるのか、きっと皆さんも考えてしまうと思うんです。でもです、パウロはピリピの手紙の中で、私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても私の身によってキリストが崇められることです。で、パウロ自身は分かってるんです。何が正しく、何をすることが主に喜ばれることか、これは決して嘘でもパウロが持ってることでもないと思うんです。ただそれは大切だと思っていても、この厳しい伝道旅行の現実の中にあって、もう行くところ行くところ降りかかってくる試練、迫害、反対にパウロも心が弱り、疲れ、そしておののき逃げ出したくなる、そんな瞬間があったということなんです。だからその弱さを感じ恐れる時にこそ、パウロに必要だったのが励ましなんですよね。ですからイエス・キリストは幻を通して、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、なぜなら私はあなたと共にいると語り、パウロを励まします。まあ、パウロにとってはこの幻、イエス様からの励ましはタイムリーな言葉であり、まあ、この言葉にパウロはどれだけ励まされたことか。まさに聖霊とは、私たちに必要な時に必要な励ましを語ってくださるお方であります。ただ今日この箇所を読んでいた時に、パウロにとっての励ましはもちろん聖霊の励ましも大切ではありますけども、それだけではなかったのかなと気づかされるわけです。それはあえてここに書かれているコリントで出会った同業者アキラとプリスキラの存在はどうだったでしょうか。実は彼らは同業者、天幕作りの同じ職人仲間であったと書かれていますけども、それだけじゃないんですね。もう一度2節を見てください。クラウディア帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので、最近イタリアから来ていたのであると、アキラとプリスキラさんのことが書かれています。これはアキラとプリスキラさんはもともとはローマに住んでいたんです。でもローマでユダヤ人、そしてキリスト教徒に対する迫害が起こり、ユダヤ人たちが追放されるという事態に遭い、彼らはそこから難を逃れてコリントへと移動してきている。まさに彼らも信仰のゆえに迫害に遭い、厳しい試練に直面していた、そんなパウロと同じ体験の共有していたご夫妻であるわけなんです。もちろん職人仲間としてね、その意思疎通できる喜びはあったかと思いますが、それ以上にパウロはこのようにキリストのゆえに迫害に遭い、厳しい試練に遭っている仲間が一緒にいる、それでも諦めずに福音を伝えようとしているこのご夫妻がいるということが、どれほど力強い励ましになったのかと思うわけなんです。そしてもう一つは五節です。シラスとテモテの合流、これはパウロにとってもとても嬉しかったと思うんですよね。一緒に伝道していた仲間ともう一度出会うわけです。ただそれだけではなく、この箇所をまた読むと面白いことが見えてきますが、シラスかテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。要はシラスとテモテが来るまでは、パウロは天幕作りの仕事をしながら、収入を得ながら福音をその合間に語っていたわけですけども、テモテたちが来る、シラスとテモテが到着すると、今度は福音を語ることだけに専念できるようになった。それはどういうことかと言いますと、その理由が ピリピ4章15章に書いてあります。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時、物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方で他にはありませんでした。まさにピリピ、テサロニキ、ベレアに滞在していた、シラスとテモテは、あのピリピの教会からパウロの伝道に対する献金、そしてそれに含めた物資もあったのかもしれませんが、支援とともにパウロのところに下ってきたわけなんです。そこで得たバックアップを得て、パウロは仕事をすることなく福音を伝えることに専念できた。それはもちろんそういう支援がパウロにとっては大きな励ましになったと思いますが、それ以上にパウロのことを覚え、福音のために惜しみなく与え、そして支えてくれる、パウロのことに関心を持ってくれるピリピの教会が背後にあったということが、それは大きな励ましになったと私はここを読んで思ったわけなんです。パウロの時代もそうでしたが、今私たち、この時代に来ている私たちも、キリスト者として、クリスチャンとして福音を語り、キリストの愛を証しするということは決して簡単なことではありません。特にこの日本という土壌においては、そのことがどれだけ大変なことか、難しいことか、皆さんもそれぞれ日々の日常の中で感じておられると思うんです。まあ、今日はくしくもこの日本において宣教の働きをされている3組の宣教師の方々が礼拝に参加してくださっています。少し紹介させていただきたいと思いますが、まあ、一番日本に長くおられるのが、チャップマン宣教師、ジェフさんとバーバラさんです。先ほど聞いたらもう日本に25年以上、4人お子さんがいるんですよね。で、皆さんはもうアメリカに帰られて、今先生たちが日本に残って宣教働きをしてくださっております。今先生たちご夫妻は、あ、ちょっとバーバラさんとジェフさん手を挙げてください。これ2人がジェフさんとバーバラさんです。この2人は今大阪プロジェクトといい、大阪の中にあって教会、新しい教会を立て上げようという新しいプロジェクトを進めるために、精力的に動いておられます。きっとジェフ先生に聞けば、日本での伝道がどれだけ大変で、今まであった様々な苦労、様々な困難があったということを教えてくださるかと思いますけれども、それでも25年という長い年月、日本を諦めることなくとどまり続け、そして今もまた新しい働きのために新しい一歩を踏み出そうとされているご夫妻であります。そしてもう一組は、スミス先生ご夫妻、手を挙げてください。イアンさんとマキさんです。イアンさんは日本に来ても5年目、7年目ですね。もう1期、大体 1期が4年ですよね。1期終えられて今2期目に入っておられる先生で、多分その1期目というのはこの日本語を習得したり、文化に適応したり、で、様々な大変な時を通られて今2期目と、進まれている先生であります。実はイアンさんとマキさんは3週間前にご結婚されたばっかりです。おめでとうございます。そして今度はご夫妻でこの日本の選挙のために歩もうとされている、お二人であります。そして最後には、ラスキーファミリー、すごいね、花ちゃんはサンデースクール来ました。びっくりしましたけども、ブライアンさんと、レイチェルさんとクロイだよね、日本語だとね、クロイさんとあと花ちゃんと4人家族です。実は先週の金曜日に日本に到着されたばかりで、きっと今眠いと思います。この先生のため先ほど言ったつなぎ手で、リフォームさせていただきました。実はラスキー先生ご夫妻は本来ならば2020年の年末に日本に来る予定だったんです。 それでご自宅も売却され、もう日本に移動するために準備してたにもかかわらず、コロナの影響で全て足止めになってしまい、現在2022年の3月まで仮住まいの中、いつ国境が開かれるのか待ち遠しいしながら、ようやくここで来ることができた宣教師ご家族なんですね。いいですか、2020年の年末ですよ。本当にね、もうくじけても諦めてもおかしくないような長い時間耐えて、ようやくここに来て日本に来てくださいました。そしてこれから日本での生活が始まるわけです。語学の習得にしても、文化の適用にしても、様々なきっとカルチャーショックを通りながら、私たち日本人のこと、難しい日本人のことを理解してね、しかもこの日本でですよ、福音を語るということは、多くの人が心よくオープンに受け入れてくれないこの国です。この国で福音を語ろうと、まさに恐れずに語ろうと、今ここの日本に来てくださっているご家族なんです。私たちは本当にこのような宣教師が日本に来てくださる方がおられるということを覚え、本当に日本にいてくださることを感謝しなければいけないと思うんです。決して海外旅行に行くような簡単な思いでご家族全員で日本に来ることはできません。それぞれが様々な試練、苦労、そして大きな犠牲、そして日々生活の中で直面する恐れ、それぞれが抱える弱さなどと戦いながらも、この日本においてキリストの愛を伝えるために日々働いておられるわけなんです。まあ、私も宣教師という経験がほんの数年、短い時間ありますけれども、どれだけ大変か少しは分かっているつもりであります。いいですか、今日ね本当に特別なんですよ。このようにコンバージミッションの宣教師がこんなに集まるなんて、もしかしたら今まで初めてかもしれないですよね。ね、こんなことめったにないんですよ。私も先週の水曜日にチャップマン先生から来週全員で行っていいって言われて、ちょっと驚いてしまって、それは急すぎますと。そして康二郎さんにバイリンガルでやってくれって言われたら、康二郎さんちゃんと今日やってねくださいましたが、本当にね結構ありえない特別なことなんです。でもこのように私たちは特別な機会、宣教師の方々と顔を合わせてお会いできるということを感謝して、ぜひ皆さん礼拝終わったらすぐ帰らずに挨拶してね、歓迎してから帰っていただけたらと思います。そして私たち MUBC は絶対忘れてはいけないのは、この MUBC があるということは、ライト先生ご夫妻、エリソン先生ご家族、そして前期先生ご夫妻、そんな宣教師の助けがあって今私たちこの MUBC があるということ、そのような尊い働きの上に私たちの今があるということを覚えておきたいと思うんです。ですから今日だけで終わるのではなく、本当に連合としてコンバージ宣教団と一緒に歩むものとして、日本で働いている宣教師を覚えてお祈りしていただきたいと思うんです。そして私たちみんな励ましを必要としているんです。なぜなら福音を伝えるということは簡単ではないんです。私たちそれぞれがキリスト者として福音を語り、キリストの愛を証しするものとして、時に励まし、そして時に励まされ、祈り祈られ、そして何があろうとも私たちがキリストから示された召し、恐れずに福音を語り続けることができるように、私たちはキリストにある福音の道路者として、ご一緒にこの日本で聖霊の導きに従い続けてまいりたいと思います。ぜひ、今日は特別にこの3組の宣教師、そしてもう一人いらっしゃるんですよね、ジェーン・フィッシャーさんという女性の宣教師が今本国に戻られていますけれども、いらっしゃるので、ぜひコンバージ宣教団の宣教師一人一人を覚えて、今日はご一緒に、お祈りしたいと思います。それではぜひ、心一つにして、日本の宣教のために労してくださる宣教師の皆さんのためにお祈りを捧げていきたいと思います。 ご一緒にお祈りいたしましょう。